奏でる細胞。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサーでお送りいたします。
こんにちは、ゆりかです。
本日は科学系ポッドキャスト博物館においでいただきありがとうございます。館長の湯川学です。
またまたの登場ありがとうございます。
科学系ポッドキャスト博物館の館長として、本日皆さんこの科学系ポッドキャストの日イベントに来ていただき本当にありがとうございます。今回大変申し訳ないお知らせがありまして。
どうしたんですか？
本館名物のですね、サイエントークと宇宙話が出張展示になっておりまして、ご覧いただけません。
お、そう来る。うんうん。
というのもポッドキャストフリークスというですね、大きなイベントがありまして、レンちゃんとリョウちゃんをそちらにお貸ししております。ポッドキャストフリークス様がですね、どうしても、まあ、借りたいということですのでですね、まあ、我々としてはそちらにね出展させていただいております。
ちょっとなんかシカゴ美術館からボストン美術館へみたいな。
そうですね、うん、なので、リスナーの皆様もですね、ぜひポッドキャストフリークスの方をお楽しみください。また僕たちはですね、お二人のお留守をしっかり頼むと言われておりますので、盛り上げていきますよ。
はい。
翼くんと美咲くんがいない南葛 FC 状態ですが、
それはちょっと大変な状況だ、
はい、こういう時こそですね、マイクは友達、チームワークが大事ですね。
大事ですよ、は
い、ということで今回参加くださる大事な大事なお仲間を紹介させていただいてもよろしいでしょうか？
はい。
ではゆりかさん、こちらから、はい、読んでくださいね。
村内理科の時間 B。
あ、すいません、背番号でお願いします。
背番号1。待って待って、そういう流れなのね、これ。もう一回いきます。背番号1、村内理科の時間 B。
負けられない戦いがあるんです。伝説のゴールキーパー、若林義康。
背番号2、STEM FM。
イチさんは大学教員、知的なディフェンダーです。
背番号3、大成タイムズ。
大成博士、樋口塾型ディフェンダー。
背番号4、サイエンスラバー。
毎回すごいゲスト、鉄壁の守りを誇ってます。
背番号5、デザインレビュー FM。
常蔵さん、技術&工学&AI 型ディフェンダー。
背番号6、バイキンラボ。
微生物型リベロです。以上、鉄壁な守りを持つ科学系ポッドキャストチームですね、はい。
背番号7、ものづくりのラジオ、
アフロ
ー。背番号8、英語でサイエンスしないと、
バイリンガル。
背番号9、教育をざっくばらんに語るラジオ、
教育型のドリブラー。
背番号10、時間栄養学の時間、
栄養学の司令塔。
背番号11、青春アルデヒド、
大阪代表です。
背番号12、脳と食のラボラジオ、
農学部代表です。
背番号13、隣のデータ分析屋、
北海道代表です。これ本当に北海道代表のサッカー選手。
背番号14、腸内細菌相談室。
はい、今回のキャプテンマークは大輔さんになってます。
これどういう布陣ですか？1433ぐらいの布陣ですか？
あ、545ぐらいですか、ね、
鉄壁ですね
、はい、点取り屋ですから。こっちのフォワード陣はもう点取りたがりの人たちをこうなってますからね。
あ、わかりました。時間栄養学の時間から全員フォワードなんですね、
はい、
これ。
ここは4人ですね、ごめんなさい。青春アルデヒド、脳食ラジオ、データ分析や、そして細菌相談室。
ここが
4トップです。
4トップ、はい、いいですね、
はい、皆さん確実に点を取ってくれるはずなので。
そうすると美咲くんと翼くんがいなくても、
は
い、
大丈夫
大丈夫、点は取れる、
うん、そう、
分かった。
だからもうレンさんとレオさんはもう、うん、ポッドキャストフリックス思いっきり頑張ってきてくださいと。で、今回なんですけど、カポキ大賞も開催ということでアワードをやりますので、面白かった番組の方にですね、感想をハッシュタグ科学系ポッドキャストの日でね、つぶやいてください。そうすると皆さんの採点がですね、点数になるので、審査員は皆さんというふうになってます。ということで細かいところは後で連絡しますので、じゃあ今日なんですけど、ゆりかさん、今日はどんなふうになってますか？
今日は奏でる細胞の内容としては、雄一郎さんとノーベル賞、2つ目が根岸先生がくれた大切な言葉やアドバイス、 3つ目は企画の大事なお知らせになっております。
はい、今回のゲスト渡辺雄一郎さんは、僕が思うには、で若いのにもかかわらず本当にいろんな研究の面を知ってる人なんですよ。専門は化学なんですけど、工学にも精通していて、そしてスタートアップみたいなのにも関わっていて、本当にいろんな経験を持って、そしてこの海外の経験を持って今京都大学で活躍しています。だから僕は若い人たちにぜひね、雄一郎さんの声を聞いてほしいし、できれば会いに行ってほしいなと思ってるんですね。うん、僕はそのできるだけ多くの人たちが、科学ってこんなに楽しいよ、面白いよ、世界に行くとこんないいことがあるよ、こんな意味があったよっていうのを、雄一郎さんの経験をね、ぜひ一度聞いてほしい。
そうね。あとお子さんを持つお母さんたちだったら、ああこういうところで自分の子供が習うんだって、雄一郎先生から習うっていう未来がこんなに広がるんだってことも思うかもしれない、
うんうん、
そうだって私なんか自分の息子がこの雄一郎先生に習ったらどんなに幸せだろうかって思うのよ、うん、からそういうね、広がりも含めて、
うん、ゆりかさん、今回の雄一郎さんのゲスト会、うん、ちょっと雄一郎さんのどんな魅力が引き出されたかちょっと教えてください。
例えるならば、大きな道を歩いている人だっていうこと。その大きな道を歩いてるんだなっていうふうには薄々思っていたんだけども、今回子供時代の話を聞くことによって、あ、この人は大きな道に産み落とされた男だったんだなってことが分かったのね。で、その道が狭まることなくどんどんどんどん広がっていて、例えば就職だったり、あとは留学だったりで、いろんなことを諦めたりだとかでどんどん狭まっていく場合もあるのよ。それがね、
あるある、
あ、そんなことって必要ないんだなと思って、うん、どんどん広がっていくんだなっていうことが分かって、
はい、
いや、なんかものすごい大きな冒険の中に彼はいて、うん、その冒険の途中で私は彼に出会ったんだなっていうことが分かって、うん、なんか雄一郎という道を感じました、私は。
あ、なんかでもすごい分かるわ、
うん、
うん、
そう。
いや、彼というね、こう輝いてる人と人生が重なってたんだけど、ポッドキャストで喋ることによって、そのちょっとルーツがね、分かったのと、 それから日本に帰って今も京都大学でそれを、輝きを貫いてるっていうか、雄一郎を貫いてるって分かってよかったね。そう、
分かってすごいよかった。で、私が出会った雄一郎っていうのが、その大きな道の中の、あ、この部分だったんだなっていうことも分かってなんか嬉しく思いました。
そうですね。じゃあ皆さん、その内容についてね、詳しく聞いていただければと思います。
はい、どうぞお聞きください。
奏でる細胞
ね、ちょうど3月になりましたからね。で、この出会いのテーマを考えた時に、僕の頭の中に浮かんだ人がいまして、
はい、
その方に今日は来ていただいてます、
うん、
スペシャルゲストの渡辺雄一郎さんに来ていただいてます。こんにちは。
こんにちは。ブロー、ご無沙汰してます。
どうも、ゆういちろうさん、ポッドキャスト初めてですか？
もう初ポッドキャストでガチガチに緊張してます。不思議な感じですね。
ね、
うん。
ね、長い間ずっとインディアナで一緒だったんで、
うん、
今日はね、その、ゆういちろうさんとの出会いや、うん、そして、なんといっても僕とゆういちろうさんを繋いだというか、縁といえば、
カップリング、もしかしてカップリングの話。カップリング、
そう、僕らをカップリングさせてくれたのはノーベル化学賞受賞者の根岸英一先生なので。
根岸カップリングだったのね、お二人はね。
そういうことになりますかね、うん、
はい、
そういうことになるね、うん、
ですね。
なんといっても化学との出会いってことで、このノーベル賞受賞者二人のね、意思を継いでいるのが渡辺雄一郎さんなんですけども、
高分子化学ってことですね。
そうです、プラスチックを研究してます。
いや、もうね、僕ね、もう忘れられないんですよ。雄一郎さん。
はい。
このインディアナのパドゥー大学で。
はい。
根岸先生のいた、ケミストリーのデパートメントで留学をされていて。
そう。
あの根岸先生の、あの大講堂何人入るんですか？
あそこは、普段は学部生が200〜230人で受けてますね、基本。
ね。根岸先生が、このノーベル賞受賞した日のね、あの、その日そのまま講義されてた時の映像が残ってて、うん、そこ見てもらうと分かるんですけど、すごいでっかい階段教室なんですけど、
うん、
そこでね、講義をされてたんですよ。
かっこいい。
すごいでしょ、
うん、
あの伝統ある行動で、
うん、
講師ですよ、
うん、
僕らの雄一郎が
僕らの雄一郎
ね。
いやいやいや、 運が良かったです、あんなとこで授業できて。
そうそう。そうで、うん、僕が一番最初に雄一郎さんに聞きたい質問いきますよ、うん、この科学分野、どうして雄一郎さんはこの科学分野に進んだんですか？
ああ、なんで進んだんですかね。白衣ってかっこいいからみたいな、そんな理由かもしれないですけど、ちっちゃい時から虫捕りとかなんか科学っぽいこと好きだったんですよね、うん、なんか例えば魚とか釣ってきて解剖するみたいのとか、なんかそういうのやってて、いろいろやっていくとこれ結局つながるの科学なんだよみたいな、ああじゃあ科学ってなんか面白いんだなみたいな、うん、そんな感じで多分きっかけあって、スライム作るとかあるじゃないですか、あの洗濯のりとかでこうネバネバ作ったり、砂鉄取ってきて磁石混ぜたりとか、そういうのやってて、ちょっとずつ科学好きになって、実験が好きだからかもしれないですね、うん、手動かすのが好きで、実験っていうかそういうの楽しいなみたいな。で、一番きっかけは小学校3年生の時の担任の先生かもしれないです、ルーツは。
あら、どんな先生？
だ、その先生は自己紹介の時に、今ないですけどカメラのフィルムケースってあるじゃないですか、プラスチックの白い、
うんうん、あれあった、
あれを持ってて、糸を、タコ糸を引っ張ったらポーンと先っちょがロケットに飛んでくみたいの、いきなり教室入ってきてやってくれていい、ね、で、これは科学ですみたいな、あ、これが理科ですみたいな、
うんうん
うん、
で、それ以上多くを語らなかったです、その時で、なんだろうなんだろうみたいな感じになって、で、理科の実験の時に実はこれこんな反応が起こっててみたいな教えてくれて、うん、面白いなみたいな。その先生いろいろやってくださって、例えば黒いゴミ袋、燃えないゴミとかの黒ゴミ袋をペタペタ貼っつけて、めちゃめちゃでかいプラスチックの袋を作ったら、太陽光を当たると中の気体が熱を持ってこう浮いていくみたいな、熱気球をそのまま火を使わないでやるとか、なんかそういうのいろいろやってて、科学より理科ですかね、
うん、
理科って面白いな、うんうん、別にテストで点数とか取れたわけじゃないんだけど、なんかそういうの面白いな、うん、で、妙盤の結晶を作るとか、
あ、
いいよね、とにかくそういうのずっと手を動かすのが好きで、科学が好きになりましたかね、うん、
いい先生がいたんだ ね、 いいね、
まさにね、うん、私たちが科学教室でやったようなことだね。
そうそう、
一番心が柔らかい時に、うん、そういう楽しい科学っていうのをやってくれる先生がいるってありがたいよね、
うん、
そう。で、そこからやっぱり高校大学って進む時に、うん、その分野っていうのはどうして、いろんなサイエンスがある中で化学っていうのが雄、うん、一郎さんのこう中心になってきたんですか？
確かにそれは、でもやっぱ、で、高校でもう一個すごい出会いがあったんですね。
うん、
そう。で、高校の担任の先生、一年生の時、
うん。
で、その先生は、いろんな科学講座とかアウトリーチのチラシとかを配ってくれるんですよ。うん、で、僕がそういうの好きそうだからかわからないけども、うん、特にこう、こんなのあるよとか言ってくれると結構食いついて、で、車乗っけて博物館連れてってくれたりとか、そんな先生で、で、その中のチラシに、勇気の光で世界を照らすっていう張り紙があって、で、ちょうど高校1年から2年に上がった時ってベンゼンとか習い始めるんですよね、有機化学、
はいはい、
で、よくわかんないけど可愛いなみたいな、かっこいいなみたいな、ベンゼンってかっこいいな、で、それの最先端の科学を学べるっていうチラシがあって、それが JST のウィンターサイエンスキャンプってやつだったんですけど、で、それに願書みたいな、こう、なんでそういうことを勉強したいか、紙を書いて提出して、で、それでそのプログラムに参加したのが山形大学の木戸淳二先生の研究室で、
ああ、そこでつながるのか。
そうなんです。そこで高2の冬に木戸研に行って、本当大学院の先生、スタッフの、まあ、学生さんと先生が目の前で光る分子を一緒に合成してくれて、で、次の日、まあ、みんなでワイワイした次の日に作った分子を使って有機 EL ディスプレイを一緒に作ってくれて、で、
もうそこで有機 EL と出会ってるの。
そう。
高校生の時に扉が開いてるの。
もうパッカンですね。そこで
、
その頃って有機 EL が携帯電話のサブディスプレイに使われたとか、そのくらいの時代なんですけど、だからまだまだ鼻で笑われてたかもしれない時代なんですよ。その有機物で有機、あのディスプレイ作るなんて耐久性もないだろうと言われてた時代が、ようやく製品化になったって、ソニーが初めて、世界で初めてテレビを作った年なんですけど、その年が、
はい、
1年前くらいだったのかな。でもうすごい最先端を行く、最先端の設備で実験させてもらって、すごいかっこよかったし、うん、あ、やりたい、もっと勉強したいと思って、で、そこで 僕の行ってた高校が東京工業大学の付属高校だったんですけど、卒業研究っていうのがあると。うん、だから僕は卒業研究で有機 L ディスプレイを
作る。高校の卒業研究。
で、その時に。
ディスプレイ作ったの？
いや、作りま、引かんなかったけど作りました、うん。うん。で、作るって言って。
引かんなかったけど作りました。どういうこと？引かるはずだったの？
いや、まずそう、有機 L ディスプレイを作るって言ったんですよ。で、そしたら、うん、その時の、またこれまた第3の恩師が出てくるんですけど、卒業研究の、はいはい、お世話になった先生が、そんなに作りたいんだったら、作るだけじゃ研究にならないから、はいはい、何をするか考えた方がいい。その研究の考え方みたいな。
うんうんうん、
今、このままだと物知りになっちゃうから、理解上手になって何をしたいかっていうのを決めなきゃいけないっていうので、話をしてくださって、うん、その発光色素の、なんだろう、どうやって色が変わるんだろうっていう評価と、あと、有機EL デバイスを作るためには、どんなデバイス設計とか、どんな装置がそもそも必要なんだろうとか、そういうのを勉強することにして、で、たまたま運よく東工大が近くにあったので、東工大の機械科の先生が、校長先生だったのかな、が、いらなくなった真空装置とか、ポンプとかを譲ってくださって、で、それをトンチンカンチンやって、こう、デバイスを作る装置を作ったんですね。半年くらいかけて。で、
なんで高校生なのに、そんな、大学の研究室みたいなことを、もう、すごいね。
いやいや、でも、今思うと本当に、本当ものづくりなんです。ひたすらもの拾ってきてとか、洗濯機のホースを持ってきて、それくっつけて排気のダクトにしようとか、なんかそういうのを、学生3人でやってたんですけど。
これは、
高度な系。
いや、これはね、もう多分、雄一郎さんが、あ、この子違うなっていうのを出してて。で、先生たちが、この子はそれだけやっててもっていうことで、ちょっとその背景をちゃんと考えようとか。一緒に、ただ作るだけじゃなくて、その先も考えようとか言ってくださったんですね。
もう本当に恵まれた。その、今もその先生たちとはもう毎年一年に一回は会おうと思ってて、高校訪問していて、はい、
うんうん。
で、去年は出前授業の機会をいただいて、で、こんな話したらこう、やっぱ今卒業研究やってる子たちがいるから、みんなこう、あ、じゃああの、あそこに、転がってる装置って作ったの渡辺さんなんですかみたいな感じで、そうそうとか言って。
未だにあるんだね。
そう、今もその装置が残ってて、そう、そんな感じです。なるほど。
ちょっと待って、まずここまででね、いきなり有機EL が出たから、
うん、
このね、俺、雄一郎さんに、こう何回か一緒にさ、カンファレンスみたいなのに一緒に出て、雄一郎さんの研究発表のなんかイントロみたいなのね、させてもらった時もあって、うん、いつもね、こう、綺麗に一文で表されてるわけ。分子を並べて、価値を生む。分子をつなげて価値を生むっていう、この、これが雄一郎さんの研究を表してるのね、
うんうん。
で、もうすごい好きな言葉なんだけど、で、これが、その有機 EL の研究を言語化してくれたんだよね。それで、雄一郎さんの研究これなんだけど、まず有機 EL が何なのかっていうのを、できれば科学教室の子供たちがわかるぐらいのレベルでちょっと説明してもらって、
うんうん、
で、そこを多分頑張ってたのは大学時代だと思うんですけど、うんうん、その大学時代のお話も少し熱量入れて聞きたいなと思って。
もう何時間でも喋らせてくださいとか言って。でもそうですよね。有機EL って何て言ったんだろう。一言って言ったらば、なんか光るプラスチックを作るみたいな感じだと思うんです。うん、今も有機EL って任天堂のスイッチとかにも載ってるんで、だいぶ普及してると思うんですけど、僕が研究室配属された時とかはやっぱ光るプラスチックを作ろうという。
LED との違いっていうのは簡単に言うと
ありますね。LED とはもう兄弟というか似たようなものだと思ってもらって大丈夫です。で、LED は、うん、ライトエミティングダイオードで発光ダイオードですよね。うん、で、あれは無機物からできてるダイオードっていう光るデバイスで、でそれを有機分子で作ったのが有機 LED で、オーガニックライトエミティングダイオードで有機 EL。呼びます。で、なんで有機でやるかっていうとこで、その、噛み砕くと、例えば、ホタルの光とかも有機物の光ですよね。で、ホタルの光を、じゃあ、僕たちが使おうって思ったら、ホタルは酵素とか体の中で化学反応を起こして光を出してるんで、ケミカルルミネッセンスって化学発光って言うんですけど、それって人間の手で操作するのすごく難しいので、できれば能動的に僕たちが使いたい時にオンオフできるようにっていう考えると、酵素とかの化学エネルギーを光に変えるんじゃなくて、電気エネルギーを光に変えれたらいいよねっていうので、有機 EL っていう有機分子を電気で光らせる研究ができました。うんうん、それが有機 EL で、 向きとの違いとして、どっちも白色とか赤とか青とか緑とか全部作れるし、ノーベル賞の話もありましたけど、青、三原色が揃えば白く光るんだけども、有機分子使うとすごくスペクトルが太陽光に近くなるんですね。なので、自然に近い優しい光が出てきて、パッと白って言われたら白なんだけど、よくワームホワイトとかクールホワイトとかあると思うんですけど、非常にスペクトルの形状は太陽光に似てる。そうすると、例えばお化粧をするときに、雪エルの下でお化粧して外に出ると、自分が思ってた通りの色合いで表現ができるけども、LED の下でお化粧したらちょっとなんか、あれ外で見たときとイメージ違うなとか、それって白は白でも違う白色なんですね、やっぱり。だそういう自然に近い優しい光で世界を照らしたいっていうので、有機EL を研究する研究者の方々がたくさんいます。はい。
じゃあその分野の広がりとしては、両方向きでやる人と有機でやる人っていうのは両方同じぐらいいるって思っていいんですか？こう、時代が変わってきたではなくて、両方二つの分野が広がってるっていうふうに思っていいですか？
そうですね。どっちも分野は大きく広がってるし、なんか、向きバーサス有機ではなくて、両方ともが共存する方がいいと思います。例えば LED は、点光源ってこう、点で光らせるのがすごく得意なので、スポットライトとか LED で絶対やった方がいいんですけど、豆電球もまあ点光源です、ね。で、じゃあ、白熱電球から蛍光灯とかになると、こう、線光源になりますよね。で、有機EL はっていうと、面で光るんですね。なんで、そう。だから、例えば天井一面を有機EL で照らすとか、壁紙を全部有機EL で照らすとかっていうのは、LED をプツプツプツプツ並べるより、きっと有機EL でやった方がいいだろうな。適材適所になる。
ちょっと変な質問かもしれないけど、インディアナのペイサーズがある体育館が、床が光り出したのね。それって、最近。
おぉ。
この2月。
いや、すごいですよ。スポーツを盛り上げるために。
それは雄一郎くん作ったやつ？
バレてしまいましたかとか。いや、全然、初めて聞きました。そうなんだ。え、じゃあ、バスケのシューズが踏むと光るとかですか？
とか、そか、
もう下がテレビ画面みたいになってて。
うわ、すごい。
それは、それは何？
それはまだ、
それは、
普通の LED なんじゃないかな。わからないです。見てみたいですね。
例えば、こう、うん、なんかやっぱね、薄いガラス状のものを引いて、うん、どうのこうのってやつ。
まあ、強化ガラスみたいなやつの下に、多分薄く、もう、プロジェクトマッピングっていうか、もう、あの、映像を出しちゃって。
すごいですね。
で、宇宙の中でバスケットしてるような感じもするし、その選手のプロフィールを出したりもできるし。
うわ、すごい。もう
なんか、さんまざまな、その、バスケットのコート上に出ちゃうっていう。すごくない？
そう。賢い。それは、
そして、先週、うん、先々週かな、うん、NBA のオールスターが、インディアナポリスが。
行われたんです。
そうだ、見に行かれたんですか？
まさか、まさか。
見てない。全然見てないですけど。
見に行きたい、見に行きたい。
行きたいよね。と盛り上がったね。あ、そうか。そうだ、有機と無機の違いは、教科書的には、炭素があるかないか。
ああ、そうですね。
そういう基本的な認識でいいんですか？有機と無機の違いっていうのは、うん。
いいと思いますね。
違う？
うんうん。いやいや、合ってると思います。炭素から、ね。
ベンゼン缶を持つか持たないか。
ベンゼン缶は炭素が6個でなってますけど、もうちょっと上かもしれないですね。その元素周期表があって、その炭素からなるもの、うんうん、C と H と N からなるものとか、よく書いてありますけど、それが有機分子ですとかね、うん。
C さえあれば、それは有機分子、う
んうん。いいと思います。それで。はい。その理解で OK。かなと思います。はい。そうそう。
いや、このね、有機とね、無機の化学をくっつけた、その境目の境界分野に飛び込んだのが、根岸英一先生なんですよね。で、ぜひ、あの、根岸英一先生のね、出会いに続けていきたいと思うんですけど、その有機EL を山形大学でやってる雄一郎さんに、留学の転機が訪れたと思うんですけど、どういった流れで留学先を決めたりして、海を渡ったんですか？
そうですね。そう。先ほどのその高校で雪入りやってた時に訪問した木戸研究室というところに進学して、で、そこでもうドクターを取りたいと。一刻も早く研究者になりたいんだって言って、入ったんです。で、その時にいろいろあって5年一貫のリーディング大学院っていう、 博士を取るコースがあるっていう話があって、そこに進学をすると留学できるとか、企業のインターンシップの機会を得られるとか、あとはもう最も大きかったのは同じ志を持つ同期の学生と一緒に切磋琢磨できる。その三拍子が揃っていて、そこに編入しました。で、そのおかげでまず留学をするっていう機会のチケットを手に入れたんですけど、どこに行くかっていうのはむちゃむちゃ悩んで、例えば大御所の根岸県に行きたいとか、なんかいろいろ、もうイギリスからアメリカ、もうどこもあちこち、10人くらいリストアップとかしたんですけど、その時に僕がやってみたい研究として、超分子科学っていう分野があるというのを聞いて、
超分子科学。はい。
で、それやってみたいなと思った時に、超分子の大御所っていうと、ジェン・マリー・レーン先生っていう先生がいて、もうノーベル賞取られてるんですけど。で、もっと僕、有機 EL やってるけど、有機合成そんなに知らないなと思って、有機合成も勉強したいと思ったらば、ハーバード大学に岸義人先生っていう日本人でも有機合成のエキスパートの先生がいらっしゃる、うん。こういう先生たちのところに行きたいなと思って、僕の共同研究先の片桐先生という先生に相談させていただいて、いろいろ話していたときに、岸研卒で、ジェマリ連研でポスドクをしたっていう先生がパデュー大学にいらっしゃるってことが分かって、うん、それがアレックス・ウェイ先生なんですけども、うん、で、その先生にもナイスミーチューで、もうコールドメールっていうんですかね、もう全く知らない状態でメールをして、うん、初め全然返信なかったんだけども、そこから返信いただいて、10通くらいメールやり取りして、で、その頃はズームとかなかったんで、スカイプでミーティングしようっていうことで、スカイプをして、うん、で、その時はもう大学の寮に住んでて、後ろに自分の学会のポスター貼って、で、パッとこう出たら、いや、君のパーソナリティを見たいから、研究は後でゆっくり聞くから、話をしようって言って、こう、ズーム、スカイプで20分、30分以内で終わったんですけど、そこでこう、インタビューを受けて、パデュー大学に行くことが決まりました。それがまず最初の一歩ですかね。パデューを決めたきっかけ。
うん。
じゃあ、いいとこ取りの先生を、まずは見つけたのね。
そうなんです。アレックスはもう今でも、もう何度生まれ変わっても多分アレックス県に行きたいっていうくらい最高の。
あ、そう、うん、
あそこはやばいです。もうめちゃめちゃいい研究室。
いや、ちょっと、もうちょっと詳しく教えてください。うん、その、まずね、超分子。
うんうん、
超分子、何、どうなると超分子になるんですか？
それすごく
小さくなっていくんですか？それとも、大きさなんですか？
そうですね。
長さなんですか？
長さかも。いや、それ今全部、全部正解かもしれないんですけど、僕も今勉強中の身なんですけど、分子ってこうありますよね。なんか、
うん、
タンパク質も分子だし、あとはカフェインとかも分子だし。で、超分子っていうのは、一個の分子だとありえないような機能を複数の分子が共同すると生まれるような、そういう分子のことを指します。なので、なんか凝集してきたらものすごい力を発揮する分子とか、あとは、もうこれは科学者が、いい意味ですごく遊んでるというか、遊び心があるなと思うんですけど、これ、あれですよ、画面が映らないからわかんないけど、ボロミアンリングでしたっけ？なんかこういうカテナンとか、
うん、
離れたいけど離れられないみたいな形の知恵の輪みたいな分子とか、そういうのも有機合成的に作ることができて、そうすると、1個のリングだと何の機能もなかったのに、2個がこう連動すると、分子レベルのエンジンみたいに動き出す分子機械になるとか。
これも超分子。リングとリング、鎖のように繋いで、
うん。そうですね。
少し自由度を持たせることによって。
そうですね。離れたいけど離れない。
エンジンのようになるんだ。
じゃあ、自然界には全くない結合を、こう、科学者が結合できる可能性を見つけると、分子は結合していくと。
そう。
自然界にもあるんですか？
そう。自然がもうひょっとしたら究極の超分子かもしれない。例えば、鞭毛モーターとかすごくないですか？なんか、わーって動いてて、
う
ん
う
ん。
すごいです。
あれを人工的に作ろうって思うと、うんうん、もうどうやってやっていいかわかんない。だからまだまだ生命の、凄さには遠く及ばないんだけども、
うん、うん。
例えば科学者が今やろうとしてるのは、そういうのですね。とか、アクチンとかの、分子とか、あとフィラメントとか。
あと、光合成のユニットを作っちゃおうとかっていうのもありますよね。
そうです、そうです。人工光合成を実現しようとか。で、最初の、本当20年前とか30年前とか、その分子マシンっていうのは2016年にノーベル賞を取ってるんですけども、
うん。
うん、その中でやっぱり、ああ、面白いなと思うのは、ガソリンを自動車に入れて、車 に仕事をさせるけども、分子にガソリンをつけるわけにいかないから、何か別の力を、で動くものを作ろうって、例えば光を当てたら、クイッと動く、こう、分子ハサミとか、作ってる人とか、はいはい、じゃ光じゃなくて酸化還元を使ったら、膜の外側の刺激が伝播してって内側にこう仕事が伝わるとか、そういうのって、
うんうん、
タンパクとか生命はやってるけど人工分子作るの難しいよねとか、そういうのも超分子科学の研究のテリトリーの一つで。
わあ、もう未来。
分子のものづくりだ
ね。いや、まさに分子のものづくりですね。
そしてクリーンなエネルギーってことにもつながっていくのね。
やっぱり科学者、自分で分子を作るだけじゃなくて、自分の設計した分子を作れるっていうのが一番面白いところとか、科学者の特権で、それをこう最大限に表しているのは超分子科学の研究かなっていうふうに思います、
ね。なるほど。分子をこうつなげて、その根岸先生の研究のあたりのイメージだと、ブロックのように分子をつなげたりね、組み替えたりできるっていうところから、超分子になるとそのブロックにさらに何かエンジンとかモーターみたいなものをつけたり、光をこう跳ね返したり、光を吸収したりして、それを違う動力に変えてしまうとか、そういったもの、あとは電気と、あの、色とか、そういったものをこう変換させるものを足してって、もっとすごい機能を持たせるっていうのが超分子って感じですか？
そうですね。そう。もう無限の可能性があるように感じません。なんかワクワクしますよね。
うわ、すごい。
いや、無限を感じる。
もう想像で言ってるから。
いや、でもその想像、勝負なんだと思います、多分。アイディア勝負で。あの、よくうちの研究室でも話が出るんですけど、目から鱗が落ちるような研究ばっかりだ。うわ、そう来たか、みたいな。あ、その切り口で見たら確かに、みたいなのがあって、驚かされる毎日。そんな研究です。
いや
ー、そうよね、なんか、原子のこの性質っていうのは、私たちは変えることができないって思っていたんだけども、それが分子になった瞬間変えることができたり、原子が持ってるその特性を、こう最大に生かすことができて、私たちが思ってた原子ってこれしかできないよねって思ってたことがまるで違ったと。
いや、もうそうそう
そう。そう、だから理科の教科書で炭素原子はこう腕をこう伸ばします、この腕はこの形しかありませんみたいな習い方をしてたんだけど、いや、この角度から見たらこの腕はこういう角度だしみたいな、
そうそうそうそう、
こうなんだろう、ね、いろんなところからいろんな角度でものを見ることができて、
まさに、そうです。例えば、根岸先生が今、ゆりかさんがおっしゃってたことを、まさに体現されてて、根岸カップリングの触媒開発の時のお話で伺って面白いなと思ったのが、根岸先生は元素周期表を眺めて、この中で安全に扱える元素は、原子はどれかっていうのをバーッと見ていくと、だいたい70個くらいあったらしいんです。元素周期表の中で。で、片っ端からやってこうってやった場合、70通りの触媒が作れますよね。でもそれじゃあ足りないだろうと。で考えたときに、じゃあ二つの原子を組み合わせれば、今までにない特性が出るんじゃないか。そうすると 70×70 で5000通りくらい、いきなり無限の可能性が広がるっていうので、亜鉛とかパラジウムを組み合わせようとか、
あ
の、そういう根岸カップリングの触媒開発のその二つの、あの、金属を混ぜるっていうアイディアに着想したところに、そういうところがあったっていう話で、今、ゆりかさんがまさに言ってたみたいに、これはこうですって言ってたところをもう一つ別の切り口で見て広げていかれた。
いやー、ちょっとそれで思い出しちゃったんですけど、根岸先生なんかボロンのそのあたり混ぜた時に爆発して死にそうになったっておっしゃってました。
ああ、やっぱそういうエピソードやっぱいろいろあるんですね。
そうそう。あ、ごめんなさいね。アレックス県に行って何年ぐらい過ごしたんでしたっけ？
ですね。まず学生の時にアレックス県に留学しました。で、その時が11ヶ月、はい、約1年。
ああ、
そうじゃあ、私たちが会ってない時に、
そうなんです。
もういたってこと？
はい、いました。
パデューにいたってことね。
パデューにいました。
あれ、その時僕連絡をまだしてないんでした
っけ？してなくて、あの、タツさんとの出会いに、まあ、多分つながると思うんですけど、偶然僕のいとこがシカゴに仕事で来ていて、でそこで、一度オフィスに見学行かせていただいたときに、ジェトロの方とこう出会うことができて、で、そこでインディアナニアに面白いものがあるっていうお話も伺って、で、帰国直前だったんですけど、そこで日本人研究会があるってことも知って、最後の最後に勉強会に参加させていただいたんです、ね。そこでタツさんから
大学院生の時。
そう、大学院生の時。ドクターの2年生の時です。4月とか5月とかあたりだと思うんですけど、うん、そこで達さんと出会ったはずです。
僕たちの勉強会に来てくれたんですね。
それがパデューで開かれるって言って、これは行かない手はないので。そうそう。
そ
うそう。
その時、根岸先生も勉強会いらっしゃいましたか？
いや、その時は根岸先生は、いらっしゃらなかったですね。
はい、
でも根岸先生、そのイントロで根岸先生のその2014年設立されたお話とか、そういう話は全部伺っててですね。はい、でもその頃は根岸先生アクティブで、本当隣の研究室にいて、朝廊下でコーヒーカップにマドラーでくるくるコーヒーのお砂糖を混ぜてる根岸先生が歩いていたりとか、はい、そういう
状況。そのマドラーはスパゲッティ。
そう、よく覚えてますね。そうそうそう。あれは学生も一緒にマドラー、50セントで飲めるコーヒーが、パデューの、コピーセンターにあって、もう僕たちそこに例えば10ドル置いといたら何ヶ月来てもいいよねとか言ってこう行くんですけど、時々根岸先生がそこにパッと現れて、お金をポッと入れて、コーヒーにクリームとか入れて、生のスパゲッティをマドラーに僕たち使ってたんですけど、それを根岸先生も取って、くるくるくるくるってかき混ぜて去っていくっていう。で、こんにちはって挨拶しても、英語で挨拶してくださったりとか。それでいて、こうちょっと悩んでる時に、お声掛けしたら僕のオフィスにおいでって言って、こう席に座らせてくださって、お話聞いてくださったりとか。うん、とにかく薫陶を受けましたね。その隣で、こういう研究者っているんだっていうような。
うん、
うわ、幸せだな。
いや、懐かしいね。僕も科学棟に行って、うんうんうん、で、あそこのビルディングの根岸先生の研究室で、あ、おいでおいでって中に入れてくれて、いただいて、研究者が活躍していくために大事なこととかを、やるために組織を作りたいっていうお話させてもらったときに、どんどんやってください。大事なことですって言われて、で、アワードを作りたいっていうお話させてもらったときも、本当に若手の人たちがにとって役立つ大事なものを作ってくださいって言って審査員になってくれて、でもほとんど作った人、そういえば雄一郎さん取ってきましたね、全部根岸先生と一緒に作って。でもこれね、アワードが足りなくてポジション争いに負ける日本人の研究者多くて、なんか日本のアワード制度って100人ぐらいやったしても2人ぐらいしか取れなかったりするんだけど、僕たち審査するとね、若手研究者でアメリカのポジション出す人たち、20も30も賞あるんですよ。アメリカの、なんか、組織ってみんな賞持ってるからね。だからそれがなかったから作ったんだけど。あ、そう。だから僕、今日ね、話したいのは、この出会い、この、根岸先生と、まあ僕なんかお寿司を何回も食べに行くような関係を作ったりしていろんなお話させてもらったんだけど、うん、後から考えると根岸先生が僕たちにこうかけてくれた言葉とかそういう教えとかって僕たちがみんなに次の世代に伝えてくださいよっていうメッセージだったと思うんですよ、
うんうんうん、
ちょっとみんなに聞いてほしいなって思ってて、だから雄一郎さんから根岸先生との出会いとかもらった言葉とか、うん、ぜひこれからのね化学そしてサイエンスの世界で活躍したいって思ってる人たちのために、ぜひ、ちょっとお聞かせいただければと思うんですけど。
そうですよね。もう、根岸先生、そう、やっぱり、初めてというか、根岸先生のオフィスに招いていただいた時が、ドクターの1年、2年生の時で、こう、うん、まあ、それこそ論文出るかなとか、なんか卒業できるかなとか、そのような、ドキドキもありながら、まあ、渡米した、初めての年だったんですけど、その時に、根岸先生すごいおっしゃってくれたのが大丈夫大丈夫。なんかもうどんな研究してるのとかディスカッションもしてくださったんですけど、もう大丈夫大丈夫っていうのはとにかく夢を持って行けば大丈夫だからみたいな。もう本当ニコニコ話してくださって。で、とにかく大事なのは世界が舞台なんよっていうことをおっしゃって、その日本からなんでここに来たのっていうのも質問していただいたんですけど、そのアメリカでやるというか、世界を舞台にして研究するっていうのは大事だよっていうお話をしてくださいました。で、それすごい勇気づけられて。うんうん、で、最後にサインを書いた本をくださったんですけど、その時に、うん、ディア・ドクター・雄一郎って書いてくださって、いやいや、僕まだドクター持ってないんですよ。だからさっき言ったでしょみたいな。大丈夫、大丈夫みたいな。もう君はドクターを通ると思って研究続けてればいいから。ドクターにしておきましょうとか言って、ドクターって書いて本を渡してくださって。うんうん、もう、それだけで、あ、こう胸が熱くなるというか、うん、でしたね。 そうそうそう。とにかく研究者としても尊敬できるし、教育者としても、もちろんその現役、本当にバリバリだった時を見ているっていうわけではないんだけれども、次世代をつなぐっていう姿勢がすごい感じられて、で、その後から、それが多分きっかけだと思うんですけど、根木先生がアウトリーチで、高校生の、日本から、呼んで、
あ、そうね、そう湘南高校の。
湘南高校。
のね、方々がたくさん来てくださって、根木先生がね、交流されてたんですよね。
そうそうそう。毎年呼ばれてて、そこの、なんだろう、引率員みたいなとか、お手伝いさせていただいたりとか。
ね、お手伝いね。
あ、してたのね。あと、
そうそう、う
ん。その時、秘書さんのドナっていう方がまた、
日本さん優しいね。
そう、めっちゃ優しいですよね。だから、日本人の学生だったら、冷たいお水を渡すより、常温の方がいいのかなとか、ブリトーって、タコスにしようと思うんだけど、辛いのはダメかなとか、もう、逐一いろいろ確認してくださってて、うん、いろんな身、ご飯を。
珍しいよね。そんな優しいね、うん。気配りなんてね、あまりない世界観の中で。優しい方、ね。
優しいんですよね。だからやっぱそこも感じたし、絶対パデューのマスコットの、ボイラーメーカーの機関車には乗せてあげたいから、うん、機関車のドライバーを確保しなきゃとか、そういう話して、うん、連絡してくれたりとか。だから、ね、休みの日なのに来て、特別に来てもらったとか。うん。あと、太田高校っていうところからも学生さん来てて、その時も。うん、
群馬県かしら。
あ、かな。その時も、うん、対応っていうかお手伝いさせてもらって、やっぱりみんなものすごい目キラキラ輝かして、もう根木先生ガチの科学のトークをしかも英語でなされて、そうするとやっぱりね、生でそういう姿を見ると、高校生としてはきっと難しくてわからないとか、そういう話じゃない何か大事なものを得て帰っていくと思うんで、うんああいうアウトリーチもあるんだってすごい、僕が高校生の時に山形で学んだアウトリーチとまた違ったアウトリーチで、そこに携われたのもすごい大きかったなと思ってます、
ね。いや、そこもさすが、やっぱ雄一郎さんそこにいてね、根木先生にも直接質問されてたと思うんですけどね、雄一郎さんとこう交流して、あ、こんな若い研究者の方も海外に来て活躍されてるんだっていうのを見たのもすごいいい刺激だったと思うんですよ。
生徒にとってね。
うん、そうそう、高校生にとってもね。うん、いいね。ね
結局よ、合計4年いましたかね、パデューには。その1年と、
4年。
ポスドクで帰ってきて2年ちょっと。で、レクチャラーになって1年くって、合計4年ですか、インディアナ生活。
そうか。いいね。ちょっと僕も話していいですかね、
ぜひぜひ。
先生との出会いは、2011年に震災があったんですよ。で、3月に。東北大震災で僕ね、めちゃくちゃショックを一番受けてた時に、ちょっともう研究が手につかないような状況になってしまって、で、その1ヶ月後ですね、だから根木先生ってその1年前の2010年にノーベル化学賞を取って、その時のニュースが校内放送みたいなやつで、ネットで見れたんですよ。その会見みたいな、受賞会見みたいなやつを。
あ、ライブで流してた。
そうそうそう。
すごい。
リアルタイムで、
もう朝のニュースで
見た。
すげえ。
で、みんなでピッて、はい、繋いで、生でそれ見て、うわ、こんなすごい人が、インディアナにいると思って、来てよかったってすごい感動までした、
ね。あ、それはすごいですね。そっか。
はい。その1年後ですよ。だから、まあ、いらっしゃるのは知ってたんですけど、で、震災あって、ですね。震災の3週間後ぐらいで、まだね、僕ね、その日確か朝、ちょっとゴルフの打ちっぱなしに行って、ゴルフの打ちっぱなし打って、もう前見えなくなるぐらい涙が溢れてくるような、なんか僕ちょっとおかしくなってたかもしれないですけど、悲しくて悲しくてみたいな時に、うちの息子がね、あまりに僕と妻、まあ仙台で過ごした時間長いんですけど、それでなんかチャリティーとかしなきゃねとかいろいろ言ってるのを見てて、うちの息子が、チック症って、っていう、こう、瞬きがめちゃくちゃ大きくなって、ずっと瞬きしちゃうみたいなのが出ちゃって、で、ちょうどゆりかさんと二人で、うわ、もうニュース見るのやめようと、こんなにうちらが心痛めすぎて、子供がびっくりしちゃって、気づかないところでね、子供にショックを与えてしまってるっていう話になって、ちょっと見るのやめようみたいな話をして、気晴らしに行こうって言って日本のレストランに行ったら、根木先生が座ってらっしゃった。
なんと。
で、あーって思って、すぐ、あ、先生、つっておめでとうございます。ノーベル賞っていう話したら、逆に、出身どこですかってすぐ聞かれて、仙台ですって言ったら、大丈夫ですかって家族の心配をすごいまずされて、
そうだ。
で、まあ、実家は一応大丈夫なんですけど、みたいな話をしながら、そしたら、うちの息子、もうポケットに、ノーベル賞のメダルが入ってたんですよ。あの、エジプトかなんかにこう呼ばれて、ノーベル賞のメダル持って飛んでこいって言われた飛行機が、飛ばなくて、散々待たされて、諦めて、じゃあ帰る前に、レストランで日本食食べて帰ろうかと、奥さんと二人でね。に僕たちが鉢合わせになったところで。
あのメダルとんでもないから、あの、どこに行ってもピーピーピーピーなるから、ポケットに入れとくことにしてるんだって。
そういう理由なんですか。
ノーベル賞のメダル注文は。で、え、今もあるんだって言って、普通になんかお財布出すみたいにメダルをピュッて出してきて。
すげえ。
で、それを5歳の息子に手渡してるんです。僕らとかに渡すんじゃなくて、もうこの5歳の息子に、はい、みたいな。
すげえ。
で、落とすかもしれないじゃないですか、うちの息子なんか。って思うんだけど、すごいそれを嬉しそうに見てね。君にも、きっと取れるからね。勉強頑張りなさいよ、みたいな。
うわぁ、いいですね。くぅ。
そう。
そしてね、彼がね、今、そのパデューの科学科に入るってなったから。いや
もう、どんなで。
びっくりしちゃうのよね。
うちの息子がね、その時5歳で、ノーベル賞掲げてもらって、一緒に記念撮影も撮らせてもらってね。
うん、
すごい励ましてもらって、その、まあ、震災のことも、励ましてもらって、
うん、
あの、僕にも、うんうん、そう、研究者としてのね、頑張りみたいなのも、今何歳って聞かれて、その年齢の時僕はこんな考え方をしてたよ。
うんうん、
体と頭が動くね、うん、一番いい時で、その、ノーベル賞クラスの研究っていうのは、30代後半とか40代でも十分できると。昔は、その20代とかの頭のなんか一番切れる時じゃないと、ノーベル賞の研究はできないって言われていたけども、うんうん、今は分野を超えてね、いろんな人たちとコラボレーションして、知識と、そして体と両方動く30代後半、そういう40代でもね、あの、すごい研究っていうのはできるから、頑張ってねっていうのをね、お話してくださいましたよね。
ああ、いいですね。生でその、
はい、
ね、ノーベル賞受賞者の根木先生が直接そういうアドバイスいただいたら、
そう。で、活動がね、大きくなってきて、その、団体とか作るようになったり、賞とか作るようになったりしたのは2014年ぐらい。そっから3年ぐらいしてね、また根木先生のところにご挨拶しに行って、あの時勇気づけていただいたので、研究を思いっきり頑張ることができましたっていうことを、まあお話しに行った時に、すぐにね、あの、審査委員長やりますって感じじゃなくて、あの、慣れ合いの団体作っちゃダメだよって言われて。日本で、培った基礎力みたいなものを、アメリカでその応用力みたいなをちゃんと学ぶために来てるんだから、切り離してね、アメリカでその今最先端の人たちの考えにしっかり触れられるように、そこにあの身を置いてくださいと、日本から切り離されることもすごく大事なことなんですっていうことを言っていただいて、でもすごいいい仕事をした、一流の仕事をしたっていうものに関しては広めなきゃいけないから、その発信にお手伝いができるなら私は喜んで協力しますよって、根木先生がおっしゃってくださって、それで、アワードの審査委員長っていうのは、あ、それはいいかもしれないということで、なってくださったんですね。
そういう経緯だったんですね。
そうなんですよ。
確かにその、慣れ合いとかそういう研究者の会じゃない、本当に身のある会を作るっていうところで、そういうコメントいただけて、うん、で、審査委員長になっていただけたんですね。
そうなんですよね。
立ち上げってやっぱりすごいですよね。どうでしたか？そのコミュニティ、今、こう、当たり前みたいに、インディアナのインディートモローがあったりとか、ありますけど、
はい、
立ち上げるときって、すごいエネルギー必要だと思うんですけど、
はい、
どんな感じで立ち上げたんですか？
まあ、あの、すごい大御所の先生方が、の中には、その、なんで君がやってるのみたいなのもあったんですけど、でも僕はその、やっぱり、震災っていうのが大きな転機で、あの、一人、研究者が一人では何もできないっていうのをちょっと痛感したんですよね。だから、しっかりとネットワークを作ってね、いろんな意味でね、研究のこともそうですし、でも何か大きなことがあった時に支え合えるようなコミュニティ作りみたいなのは、やりたいなっていうふうに思ってやってて、そうですね、企業の方々とかにもね、あの、あなた方のようにね、寄付をお願いしに来る方々いっぱいいると。でも、こっちもすごい厳しい戦いの中でやっていて、お金があればね、できれば社員に使いたいと。でも、あの、本当に困ってるような、あの、本当に社会に役に立つための団体を作っ ていたり、チャリティーで困ってる人たちのためとかだったら、もちろん喜んでお金を出すんだけれども、君の団体に関しては他の寄付を頼みに来る団体に比べて素晴らしい活動をしているようには思えないねって言って断られたこともたくさんあります。でもその、
そんなこともある。
はい、その、まあ、断られる方の方が多いですね。だけど、中に、いや、あなたのようなね、若い方々が、その研究者としてね、海を渡って挑戦している姿っていうのは、子供たちに伝えたいこともあるから、頑張って大きくしてくださいって言って、日本人会、インディアナ州のね、日本人会がサポートしてくださったのが転機で、そこから多くの方々にサポートしてもらえるようになりましたね。
そういう講演、はい、のところをどう集めていくかとか、立ち上げって難しいですよね。
そうですね。あとは根岸先生がこう応援してくださるってなって、根岸先生が、あなたにやってる活動は本当に素晴らしいから、どんどんやってってくださいって言ってから、そのなんか雑音みたいなものが止まったっていうか、まっすぐ進めたっていうのはありますね。
熱いですね。その出会いが、
はい。
そこまで繋がる。
そうね。ではまあ本当にご飯とか食べに行くとね、気さくでいろんな面白い話をしてくれて、そのノーベル賞の裏話みたいなのとか、研究の裏話みたいなのもあるんですけど、まあいっぱいいろんな話を聞かせてもらって、僕、その雄一郎さんの前話してた、根岸先生が話してた ABC。
はいはい。
根岸先生が若手研究者に伝える ABC の話すごい好きなんですけど、ちょっとあれ、もう一回聞かせてもらっていいですか？
そうですね。そう、ネギ先生が、講演会をされてる時とかにおっしゃってたことで、研究者にとって大事な ABC って。
うん、
で、A は、アンビシャスかな？アンビシャスで、
うん、
なんか、とにかく大きな望みを持って研究しましょう。で、B は、ブロードとかベーシックって話をされてて、うん、とにかく基礎が大事だし、それでいて幅広い視点を持つってことが大事だ。で、最後の C がまた、ああ、すごいなと思うんですけど、クリエイティビティで創造性が非常に大事だ、うん。で、その創造性を豊かに持つっていうためには、こう環境がすごく大事で、で、そういう環境を作るっていうのは、キャタリストとか触媒が大事になってくるんじゃないかって、こう、ネギ先生に作られた、そう、ネギ触媒につなげてお話しされてて、で、そういう意味では、インディートモローまさに、ネギ先生、駆動力で、触媒を作っていて、こう、日本人ネットワークが産学連携してできてきてるっていうのはまさに体現されてる。なんかこう相互で議論する場っていうのでもあったし、和気あいあいとお話しすることもできたし、うん、そういうなんかところも貢献されてますよね。
でもよかったね。雄一郎くんが大学院生の時にそれがちゃんとインディーティモローがあるってことが耳に入ってよかったね、ダツさん。
そうね。だから、あれから本当に40人、50人ぐらい常にいるような状況で、まあもちろん、どんどんどんどんね、新しく来る人、日本に帰っていく人、他の地域に移られる人集まってるけど、ここから独立研究者として成功している方も多いし、で、今インディアナだけじゃなくてね、UJA として、アメリカのあらゆる地域の研究者コミュニティがつながってるのと、あと世界的にもね、海を越えてね、いろんな研究者がつながれるプラットフォームみたいなのになってきたのも、ああいった活動がね、同じようにね、いろんな地域で開かれてたっていうのが、だんだんつながって、良くなってきてますね。そう、僕もう一つそうだ、根岸先生から言われて自分、だけで収めてちゃいけないというか、みんなに伝えなきゃいけないなと思ってるのがあって、根岸先生がそのブラウン教授、ブラウン教授が、ノーベル賞を取られてますよね。で、ブラウン先生のところに博士を取ってすぐ若い段階で確か来てるんですよね、根岸先生が。
そうですね、そうですね。
で、その時に自分がブラウン先生の信頼を勝ち得た瞬間があると。で、それは。その、根岸先生がブラウン先生に信頼を得たのは、来たばっかりの自分だったけど、ある一粒子に論文が投稿段階だった分子があって、その分子の最終、もうこれで、投稿だね、みたいなところの議論のところの実験の一つを、関わってて、それで、先生、この水素の向き、奥側になってますけど、これ手前側ですよ、と。僕のデータから見るこれ手前って考えないとダメですね、みたいなことを言ったらしいんですよ。
ね、岸先生が。
そう。で、日本とかだったら、そんな来たばっかりの、博士取り立ての、が逆向きだって言った時、最初その時に少し、え、そんなはずはないみたいな感じで、ここまで来てね、で、いきなり来た人が逆って言うから、ってなったんだけど、その後、そうなのかどうなのかっていう議論をしてて、自分のやつを言って、本当に言うなら、ちょっともう一回実験して、証明してみろって言われて、少し時間を取って、それ投稿せずに待って、根岸先生実験したら、やっぱ、根岸先生の、その予想通り、水素の向きが、論文に出す方と逆側だったっていうのを出して、で、それで信頼を得たんだよと。だから、事実っていう、こう、データに向き合って、別に大御所の先生が言ってようが、事実はそれなんだから、主張しなきゃダメだよねって。で、自分はそういうの言っちゃうから我慢できないから、そんな僕が受け入れられるこの環境は、すごい向いてたっていう話をしてくださったんですよ。
そうなんですね。
で、それが大きな信頼の一つになってただろうなと。彼は、その、正
しいデ
ータを見て、
ってことね。
間違い、もうね、言える雰囲気じゃない雰囲気だったらしいんで、本当は。その一言で、だって投稿がね、それまで準備してきた。しかも、優秀な人たちのグループに、新しい人がポンって来ただけで、それ遅れちゃうわけだからね。でもね、言ったんだよっていう話して。そういうのを、ちゃんと見る人たちと組むとか、そういうのも大事だよねって言ってて。で、僕ちょっと、ちょうどその時に自分の論文も、おかしいなっていうのがあって。
ああ、タツさんが、
うん。
関わってる、その研究の。
そう。で、自分も医学部の中では、まあ、そのね、弱敗者になってたけど、そのまま、パドゥから、IU に戻ってきて、足でそのまま、あのデータやり直すって言って、あれおかしいとみんな言ってるけど、やっぱり俺違うと思うって言って、
うん、
直したやつが本当に違くて。
あ、
で、やり直してすごい、もうさ、なんか早く出したいっていうチームの中で、いや、あれこれ違うから本当はこれだよっていうのを、もうちょっと実験させてって言ってみんなを止めるっていうのも、勇気がいるんだけど、もう、ネギ先生に言われてもさ、響いちゃったからさ、そのままやったらやっぱ違くて、で、あれで実は自分のボスから、の信頼をすごく強く受けたと思うんだよね。ステムセルの研究だったんだけど、
うん、
そう。
すごいですね。でも本当に論理的にデータで示して、
うん、そう。だから
そこで
先行文献ではそのステムセルが行き着いたところの細胞に変換して、で違う細胞になって助けてるっていう論文だったんだけど、
あ、そういう主張なん
です。はい、そう。でもそのステムセルがそこに行ったからってその細胞に分化するっていうデータは怪しいっていうか、ちょっと僕は見られてなくて、それをこうこじつけようとしようとしてた感じがあったんだけど、これ違うよと。それはそこからいいものを分泌してるだけで変化はしてないっていうのを証明したんですよね。それがね、結構大事な論文になってます、今も。
まさに鍵となるピースのところが、ちょっと論理が飛躍したままで、えいって出しちゃうか、いやいや、ちゃんと、ちょっと待ってって、抑えるか、全然違いますよね、
うん、
そん
て。
うん。
それをね、待ってって、正直に言ってね、遅れさせてもね、証明するっていうか、
うん、
そういうのが信頼関係で大事だよっていうのをね、おっしゃってて。
研究にフェアであって、その若手とか、
うん、
先輩の研究者だとか関係なく。
そうそうそうそう。
うん、そこも本当いいですよね。研究者のあるべき姿っていうか。
うんうん、
そうだよね。タツさんは多分このインディートゥモローを作りたいって思ったのは、すごく本当のサイエンスがしたかったのよ。
うん、
こう、意外と私たちずっと見てきたけど、タツさんのこと、大学生活まで意外とお金があんまりミリオン関わるような研究じゃなかったから、日本にいた時は、こう、真面目なサイエンスができたわけ。で、1ヶ月投稿が遅れても、そんなに大きく変わる世界ではなかったのね。私たちがいた世界は。うん、なんだけれども、こうアメリカに来て、そして多国籍で、そして歯を剥き出してまでっていうのはあれだけど、歯を剥き出してまで、一刻一秒争って論文を出す世界に入った時に、やっぱり、こう、怪しいものっていうものが、こう、いろいろな飛躍もあったりとかして、でも、インディートゥモローを作ることによって、雄一郎くんみたいな、 いや、もちろん根岸先生とかが現れた時に、タツさんはすごく救われたんじゃないかしら。
そうね。まあ、競争の中で、いろんな側面があるんだけれども、その、まあ、スピードをね、優先するサイエンスもあれば。
そうね。いろんな側面はあるからね。
そうそう。だから、だけど、やっぱりより多くの人たちと関わることで、いろんな分野、でも大きかったのは、こう、隣の留学してさ、その2年とか3年とか研究室にいて、結構閉じこもるような研究が、研究っていうか生活になっちゃうんだけど、隣のビルディングにいる人が、どんな人で、どんなバックグラウンドを持ってきてね、で、どんな研究して、日本に帰ってったのかっていうことを知りもしないで過ぎちゃうことが多くて、隣の大学とか、だから、そういう人たちに会える、パドゥーに来てる人たちの人生を聞いても、すごいいろんなものを持って、パドゥーに来て、で、パドゥーで工学の方も、化学の方も、コンピュータサイエンスやってる人も、農学の方もね、あと獣医の方もいらっしゃるけど、すごい人生持ってきて、で、ここで、思いっきりアメリカを自分なりに吸収して、で、日本に帰ってったりするんだけど、その経験を僕が聞けると、そのアメリカで得た経験が2倍、3倍、4倍って広がっていくんだよね。
まさにそうですよね。一人じゃない、なんか、いろんな人の人生を、
そう。
歩めちゃうというか、話を聞けて。
いいよね。うん、
いいですよね。
そう。だから、それがね、この研究会をやってる意味もあるし、そこでコラボレーションが生まれて、そのね、分子の研究をやってる人と生物学の研究をやってる人たちが繋がって、グラントが取れて、こんなになったよっていう報告とかを毎年聞いたりするのはね、うわ、そこがやっぱ繋がるんだな、みたいな。あの方とあの方のこのピュアなサイエンス、専門が違うけど、それが繋がって、こんな研究生まれるの?みたいな。そしてそれが世の中に役に立って、いろんな人たちに住み渡る。これ、根岸先生の言葉なんだけどね。ノーベル賞の授賞式で、根岸先生が、スピーチだね。スピーチの中にあった、科学のやっぱ最高の喜びっていうのは、自分たちが人生かけた発見が、社会の中に染み込んでって、いろんな人の生活につながってって、誰かを笑顔にしたり、その生活に行くっていうのは、もう研究者としての何よりもの喜びだっておっしゃってるんだけど、それをやるためにやっぱり多くの研究者とつながってコラボレーションしてね、様々なね、分野にこう可能性を広げていくっていうのかな。そういうの大事だから、そういった意味でも、なんかこういうネットワークって大事だなって思っててるっていうのはあるね。
うん。いや、さっきブラウン先生のお話ありましたけど、ブラウン先生の研究室に来た、日本人初のパデュー学生が岡本先生って言うんですけど、
はい、
岡本先生のお弟子さんが木戸先生で、木戸先生の弟子さんが僕に当たるっていう関係で、一度岡本先生にも挨拶に行ったんですけど、その時やっぱり、根岸は苦労してたとかいう話をされてて、根岸先生やっぱりコミュニティっていうものはその当時パデューのとこにはなくて、しかも日本人っていうレースの、人種の意味でもすごくレアな存在で、で、ファカルティに残るってすごい大変で、そういうの、その逆風にこう負けずに自分の研究で、あそこでこうパデューで教授になって、しかもノーベル賞も取ってっていうのはやっぱりあの時代を生きた人たちってすごいなっていうのがあって、
一口では語れないよね。すごいよね。
そう、語れない。だからまさに今こうやってコミュニティができてるのって、うん、やっぱそこからこう広がってきてて、なんかすごいなーって感じますね。
奏でる細胞。
聞いていただきましたが、いかがだったでしょうか。まず、雄一郎さんの科学への出会いということで、たくさんの先生が出てきました。
うん、
そして、もう高校の時から、有機EL との出会いがありました。
出会っちゃったのね。
そう、
いい時代ね。
すごいよね。で、それがそのまま大学の研究、そして博士課程というところまで行って、その間にさまざまな人たちと出会い、しかも大学院博士課程の間にパドゥ大学に飛んでですね、憧れの研究室に入ることができ、何度生まれ変わってもあの研究室に行きたい。
そんなセリフ言える人、
はい、
世界に何人いるだろう。
初めて聞いたけど、
古今東西
すごい言葉だったね、
幸せな方ね。
そう。
でもやっぱりそれは幸せをつかみ取る能力があるってことで、私はね、雄一郎さんの、雄一郎くんの お父さんとお母さんにも愛したいなってすごく思ったの、話聞きながら、ね、どんなにキラキラしてた子供時代だったんだろうかと思って、今もキラキラしてるんだけども、うん、子供時代も本当に何だろう、好奇心にあふれて元気いっぱいでいろんなことを吸収する子供だったと思うのね、うん、でそこにやっぱりいろんな先生が現れてきたっていうことで、うん、お父さんとお母さんに会って雄一郎さんの、雄一郎くんの子供時代にお聞きたいな、
うんうん、もうでもこうこの科学の話してる時の雄一郎さんの目の輝き、心の、なんていうの、興奮が伝わってくるのって、子供の時からずっと一緒なんじゃないかなって思うぐらい。
そうね。あとね、言葉がありなんだけどもね、うん、興奮しているだとか、うん、好きが現れてるとかっていう、うん、そういうなんていうの、うわーっていう感じじゃないのよ。
そうだね。なんて明るさがあるんだよな。そう、希望があるんだよね。未来を見てる感じかな、うん。なんて言ったらいいのかな。
すごくね、整ってるのよ。うん、
そうだな、
こう感情的だだとか、うん、理性的だとか、そのもう飛び抜けて、うん、ものすごくまっすぐで、うん、こう中心を見ようとする眼差しがあるの。眼差しってことかしらね、やっぱり。そう、うん、だからこう何かに飛びつくとかそういうことじゃなくて、うん、子どもの頃からずっと持ってる強い眼差しで世界を照らしてるの、うん、でそこから吸収なさってるのよ。私すなんか類まれな、うん、そういう能力がある方だなと思って見ています。
すごいよね。何か大きいものを持ってるなというか、うん、
多分ね、大きな世界 を、
うん、輝きが、ね、
見てるんだと思う、
うん、本当に思いっきりね、あの若い人たちと巻き込んでなんか研究してるっておっしゃってたけど、絶対楽しいんだよね、あの研究室。受験勉強でさ、京都大に入るの大変だと思うけど、入っただけの価値絶対あるよね。
本当よ。
あ、実は今回、雄一郎さんが話してくれたことの一部と僕が話したことの一部は読売新聞の記事になっています。
あ、そうね、記者がね来てくださったんだもんね。
そう、インディアナに読売新聞の記者さんが来てくださって、雄一郎さんと僕の取材をしてくださいました。で、研究のね原点をは夢であってほしいっていう根岸英一先生の言葉をね、が記事になってまして、そちらの記事に関しても概要欄の方に貼っておきますので、まあ、もしよければご覧いただければと思います。
はい。
ということでね、本当に根岸先生のおかげでね、僕と雄一郎さんがつながったっていうのもあるし、そこからね、大きく動いている活動っていうのもあって、海外にね、来た日本人研究者をつなぐすごい原動力みたいになってますね。ですか、
うん、タスさん伝わったかしら、私の雄一郎くんへの思い伝わったかしら、どんな男かっていうさ、う
ん
う
ん、大好きなんでしょ。
大好きなのよ、うん、
大好きなの、うん、どこが大好きなの。
やっぱりさっき言った大きな道を歩く男なのよ、
うんうん、
こうあのね、細き道を歩む人たちっていうのは、うん、こう誰かを蹴飛ばし蹴飛ばし自分さえ良ければっていう風に思ってるような
印象が、まあ、考え方が、ね、狭い印象がある
あるし、私のそれがイメージなんだけど、雄、はい、一郎くんっていうのは違うのよ、うん、大きな大きな道を歩く人なのよ、
うん、
それが伝わったといい、伝わってたらいいなって思うんです。
いや、思うよそれは。だってそこはさ、あの雄一郎くんの周りには本当にいい人たちが集まってるんだよね、
うん、
ああいうのってやっぱ人からだと思うんだよ。ゆうちろくんの周りにいる人たち、いろいろ会えば会うだけ楽しいし、
うんうん、
すごいし。
でもそう思うと、うん、奏でる細胞でに来てくださってる科学者の方々ってそういう人たち多いね、
う
ん、
あ、そうね、
こう大きな道を歩んでる人たち、
はい、
で今回は
俺が好きだからね、声かけるのは好きな人しか呼ばないし、
そして来てくださるんだよね。
そう、で好きな人だけ呼んでます。はい、
今回は子供の時の話をよく聞く機会に恵まれて、私とっても聞くの好きなのね、子供の時どうしてたのっていうのを聞く機会に恵まれて、うん、あ、この子は生まれた時から大きな道を歩んでたんだなってことが分かって、なんかますますお父さんとお母さんにも会いたくなっちゃったのよ、
うん、そういうことね。
そう、やっぱりそこだな、私は子供を育てるってこととか、こう勉強していくっていう時には、うん、大きな道を歩ませないといけないんだなと思って、そして勉強してる我が身も、うん、こう大きな道を歩んでいこうっていうふうに思うことが大事なんだなっていうふうに、
なるほどね、
理解しました。
ということで、じゃあ、今後のお知らせをさせていただきます。はい、今回は、科学系ポッドキャストの日というイベントということで、テーマが出会いでですね、多くの、番組が参加されているということを冒頭でお話したんですけれども、参加番組に対してですね、科学系ポッドキャスト大賞、カッポキ大賞というものを、まあ、開催してまして、で、面白かった番組をですね、感想ハッシュタグで、つぶやいていただきたいんですけど、やり方としてはですね、科学系ポッドキャストの日3月10日から約2週間ですね、3月20日ぐらいまでに科学系ポッドキャストの日というハッシュタグをつけまして、面白かった番組に対してねコメントを書いてください。リスナーさんやポッドキャスト同士でねコメントをし合うんですけど、そのコメント数が表になって、いいねの数とか、あとはリポストの数とか広まった数などもですね、得点に関わりますので、他の方々が出しているコメントなどが面白かったら、それにもいいねとかをつけるとですね、それも得票になります。ということで、応援や支え合いによってみんなで作っている賞ですので、やっていきましょう。で、その結果はですね、4月の科学系ポッドキャストの日に公開されますので、お楽しみにということです。で、奏でる細胞としては、次回のゲストがですね、ついに、奏でる細胞100回を迎えるんですけど、記念ゲストとしてサイエントークのレンさんに来ていただきました。
売れっ子呼んじゃって ね。
で、思いのほかね、レンさんがねちょっと元気がなくてですね。
そうなのよ、
僕が準備した漫才はちょっとやめて、漫才じゃなくてちょっと相談に乗ってほしいっていうことがあってですね、お互いに相談していく流れになりましたね。
そうなのよ。
はい、ということで、レンさんのと僕たち何の相談したのかね、ちょっとその辺をお楽しみにしていただければと思います。ということで、次回以降も楽しい配信を続けていきますので、最後まで聞いていただいてありがとうございました。お相手は科学教室の先生タツと
ゆりかでした。
バイバイ。バイバイセコ。